NHK の大河ドラマの制作責任者から仮に私のところにこのような手紙が来たとします。私はどうするでしょうか。それでは早速封を開いて読んでみましょう。背景、初めてお便りいたします。お変わりありませんでしょうか。 NHK 大河ドラマ制作責任者の〇〇です。実は川越さんのインターネット放送AWR アドベンチストワールドレディオの川越まさるのちょっと一言を毎週聞いております。月曜日の放送は宗教色がないお話ですが非常に興味深いです。金曜日は聖書からのメッセージですが、これも非常に興味あるものです。いつも放送を楽しんでおります。実は今日川越さんにお願いがございます。 NHK では2026年の大河ドラマとして日本の歴史上の人物ではなく旧約聖書の人物を扱うことにいたしました。そこで川越さんに旧約聖書の人物の中から大河ドラマにふさわしい人物を5名推薦していただきたいのです。1年間の長期にわたる番組ですので、その人物について聖書の中にたくさん書いてある人物を推薦してください。そしてその人物についての説明もいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。2021年8月20日 NHK 大河ドラマ制作責任者〇〇川越まさる様。私の説教の中でフィクションが出てくることはほとんどありません。しかしこれはフィクションです。仮にこのような手紙が来たら私はどうするかということです。私は祈ってから始めます。誰にしようか。あなたでしたら誰にしますか。ちょっと考えてください。私は最初に10名を考えます。そしてその中から5名に絞ります。このような10名を挙げました。アブラハム、ヤコブ、モーセ、ヨセフ、ヨシア、サウル、ダビデ、ソロモン、エリア、ダニエル、以上の10名です。サウルは人物が暗いのでこれは没にします。ダニエルは信仰が素晴らしいのですが、まあ、ダニエル書が短いし書いてあることが少ないので、これも没になります。いろいろ考えて次の5名にしました。アブラハム、ヤコブ、モーセ、ダビデ、エリア。 NHK の大河ドラマで旧約聖書の人物が取り上げられることは今のところありませんが、まあ仮にこのようなことがあったとして考えていました。旧約聖書の時代に神様が力をはっきり表された時と神様が力を表されなかった時があります。神様が力を表されなかった時に神様に従う人たちは、特に信仰のように迫害に遭っている人たちは辛かったと思います。もしかしたら今あなたが問題を抱えて苦しんでおられるかもしれません。それでは旧約聖書の中で神様が力を強く表された時をいくつか考えてみましょう。まず最初に私はですね、あのノアの時が考えられます。あの時神様の力をはっきり表されました。一つの国あるいは一つの大陸ではなくて全世界が、地球が水で覆われた大洪水でした。40日40夜の大雨です。あれを体験した人々は本当に、神様の力がよく分かったと思います。次に考えられるのはイスラエルの人々の出エジプトと、それに続く40年のあの旅行の時です。彼らはたびたび不平不満を言っていますね。ところがですね、あの40年の旅行は毎日が神様の奇跡だったんです。奇跡の連続でした。ですけれども奇跡も毎日あるともう当たり前と思うようになる危険性があるのでしょうか。エリア、エリシャの時にも神様が力をはっきり表されました。 またダニエルの時にもすごいですよね。はっきり力を表しておられます。それでは今日はですね、神様がはっきり力を表された時の一つであるエリアの時を考えてみましょう。さてエリアはいつ頃の人物でしょうか。それではスクリーンに、聖書の年代表を出していただきます。どうぞ。この年代表を見ますと次のことがわかります。ソロモンの死後紀元前931年にイスラエルは北と南に分かれました。2つの王国になりました。北王国イスラエル、南王国ユダです。そしてそれぞれが王様をずっとこう立てました。南もこう王様を立てました。両方に王様がいたわけですね。預言者の名前はあの真ん中に書いてあります。さて紀元前874年、ここにエリアと書いてあります。これはエリアの誕生ではありません。いつ誕生したか分かりません。彼の活躍の時です。紀元前874年から853年に彼は活躍しております。さて彼が活躍した時王様は誰でしょうか。北はアハブ王でした。南の方はヨシャパテ王の時です。さてエリアの生涯の中でクライマックスと考えられるのはあのカルミル山の事件です。列王記上の18章を見ますとエリアがアハブ王の前に行ったことが書いてあります。で王様に話すわけです。彼は何をしようとするのでしょうか。そこは聖書に記録されていますので詳しく書いてあります。そこを見ましょう。列王記上18章17節から24節です。列王記上18章17節から24節です。アハブはエリアを見るとお前かイスラエルを煩わす者よと言った。エリアは言った。私ではなく主の戒めを捨てバールに従っているあなたとあなたの父の家こそイスラエルを煩わしている。今イスラエルのすべての人々をイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者、400人のアシュラの預言者とともにカルメル山に集め、私の前に出揃うように使いを送っていただきたい。アハブはイスラエルのすべての人々に使いを送り、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアはすべての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従え。民は一言も答えなかった。エリアはさらに民に向かって言った。私はただ一人主の預言者として残った。バールの預言者は450人もいる。我々に2頭の牡牛を用意してもらいたい。彼らに1頭の牡牛を選ばせて裂いて焚き木の上に乗せ火をつけずに置かせなさい。私も一頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ火をつけずに置く。そこであなたたちはあなたたちの神の名を呼び、私は主の皆を呼ぶことにしよう。火をもって答える神こそ神であるはずだ。民は皆それがいいと答えた。バールの預言者450人、アシュラの預言者400人をカルメル山に集めました。主の預言者はエリアただ一人、850対1です。切り裂いた一頭の牛を焚き木に乗せて、自分たちで火をつけないで神様が火をつける。火でもって答える神様を神様としようというわけです。これは神様の力比べですね。続きです。18章の25節から29節、列王記上18章の25から29です。エリアはバールの預言者たちに言った。あなたたちは大勢だから、まずあなたたちが一頭の牡牛を選んで準備し、あなたたちの神の名を呼びなさい。火をつけてはならない。彼らは与えられた牡牛を 取って準備し、朝から真昼までバールの名を呼び、バールよ、我々に答えてくださいと祈った。しかし、声もなく答えるものもなかった。彼らは気づいた祭壇の周りを飛び回った。真昼頃、エリアは彼らを、あざけって言った。大声で呼ぶがよい。バールは神なのだから。神は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅にでも出ているのか、おそらく眠っていて起こしてもらわなければならないのだろう。彼らは大声を張り上げ、彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ、血を流すまでに至った。真昼を過ぎても彼らは狂ったように叫び続け、捧げ物を捧げる時刻になった。しかし声もなく答えるものもなく何の兆候もなかった。さてエリアの番になりました。あ、違います。バールの預言者たちは朝から昼まで祈りましたけれども何の変化もありません。エリアはそれを見てあざけるのです。あざけりの言葉がここに書いてありますけれども、こういうことを聞いたら預言者たちは本当に腹が立ったでしょうね。しかしどうすることもできません。いよいよ夕べの捧げ物をする時間になりました。18章の30から39節です。18章30から39。エリアはすべての民に向かって私の近くに来なさいと言った。すべての民が彼の近くに来ると彼は壊された主の祭壇を修復した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って十二の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築き、祭壇の周りに種ニセアを入れることのできるほどの溝を掘った。次に焚き木を並べ、お牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの紙に水を満たして生贄と焚き木の上にその水を注げと命じた。彼がもう一度と言うと彼らはもう一度そうした。彼がさらに三度目をと言うと彼らは三度同じようにした。水は祭壇の周りにも流れ出し、溝にも満ちた。捧げ物を捧げる時刻に預言者エリアは近くに来ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、また私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主はあなたが神であり、あなたの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。あ、間違えましたね。あなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。すると主の火が下って焼き尽くす捧げ物と焚き木、石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です。主こそ神ですと言った。エリアの番になりました。祭壇を修復したのです。祭壇の周りに溝を掘りました。四つの紙に満たした水をかけました。一度ではありません。三度です。もうこれで、もう常識的にはですね、焚き火は燃えません。水がたっぷりかけられたわけですから。私はここを読んでいて、不思議なことに、不思議なことが気になるのです。それは、どうしてここに水があったかということです。カルメル山に水はありません。どうしてか。皆さんよくご存知のように、エリアの時代に3年間、干ばつがあったわけです。3年間雨が降らなかったんです。川は枯れ、池は乾き、緑の木は枯れて茶色になり、もう それが全土に広がっていました。このカルメル山の事件はですね、あの3年の飢饉の一番最後の時なんです。もう一番水がない時です。どうしてここで水があったか不思議だと私は思ったのです。仮にですね、水を運べということでエリアの教えに従って人々が水を運んでいたとします。そしてその水が祭壇に流されたら、人々は水だもったいない、あんなに流されてと思ったことでしょう。エリアの祈りが祈りますと、直ちに火が天から下りました。そして完全にそれを焼き尽くしたのです。こうしてエリアの神様が本当の神様であるということが証明されました。神様はこのようにして力をはっきりと表されたのです。私が若い時にですね、このカルメル山の事件を考える時に頭に浮かんでくることがありました。こういうことです。このカルメル山で神様の力比べをするということは、これはエリア個人の考えなのか、つまり彼のオリジナルなのか、それとも神様から示しを受けていたのか、どちらかということです。さあ皆さん、いかがでしょうか。これは彼のオリジナルでやったんでしょうか、神様が示しておられたんでしょうか。もし彼がですね、彼の考えとしてやったのであれば、もうこれ、彼は本当にすごい人です。もう本当にすごい信仰の人です。もし火が下らなかったらどうなりますか。バールの預言者、夕方まで祈っていたわけでしょ。血を流して祈っていたわけでしょ。でエリアがあったら、エリアが祈ったら火が下らなかった。850人対1ですよ。彼は叩き殺されていますよ。さてこれは彼のオリジナルの考えだったのか、主が示しておられたのか、いかがでしょうか。で私はですね、これについては聖書に書いていないと若い時に理解しておりました。書いていないから彼の考えでやったのか、神様が示されたのか、それはわからないと思っておりました。こういう場合にやっぱり聖書を調べてみるべきです。さて聖書を調べてみると、実は書いてあるのです。それは36節です。このようにあります。主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられる、こと、また私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように。あなたの御言葉によって行ったと書いてありますから、これははっきりしますね。神様がエリアに示しておられるわけです。彼は示されたことに従ったわけですね。もうですから自信を持ってこの場に臨んでいたわけです。もう大胆に臨んでいるわけですね。このカルメル山事件については、エレン・ジー・ホワイトが国と指導者の中で書いておられます。で神様がエリアに言われたことがこのように書いてあるんです。国と指導者上巻137ページ、私はあなたをケリテ川に送り、その次にはザレパテのヤムメのところに送った。私はあなたにイスラエルに帰ってカルメル山上で偶像礼拝の祭司たちの前に立つことを命じた。もうこのように書いてありますから、聖書と証の実は一致しているわけです。はっきりしますね。前もって示されていました。さてこのカルメル山事件を単なる聖書物語で終わらせてはなりません。昔このように、立派な信仰を持っていたエリアがいました。神様の力を比べて、力比べをして、エリアの神様が誠の神様であるということが証明されました。ここで終わってはならないのです。この事件と我々はどのように関わっているのでしょうか。それを考えねばなりません。どうしてあのようなことをすることになったのでしょうか。そこを考えねばなりません。 さてどうしてね、神様の力比べをしたか、それが、ここに書いてあります。ここでわかります。列王記上18章の21節です。18章の21節、エリアはすべての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従え。イスラエルの人々の信仰状態がこのような信仰状態であったということがわかります。迷っているんです。これを信じる、これだったら迷いはないわけですね。迷っているんです。主かバールかどちらか選べと、こう彼は言っているわけですね。さて、先ほど読んだところにですね、こういうことがありましたね。18章の、19節ですけど、今イスラエルのすべての人々をイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者、400人のアシュラの預言者とともにカルメル山に集め。さてここにイゼベルと出てきます。このイゼベルというのは何者でしょうか。これはですね、アハブ王の妻です。そしてこの人はイスラエル人ではないんです。この人は異邦人です。この人はフェニキア人です。そしてフェニキアの神様がバールなんですよ。もし私にですね、川越先生、聖書の中の三大悪女を選んでくださいと言われましたら、私は間違いなく、このイゼベルを入れます。この人は、悪い人でした。さてですね、イゼベルの食卓に着くというふうに書いてありましたけども、これはですね、ただ単に一緒に食事をするという意味ではないんです。これはもっと深い意味があります。それは女王直属で女王に雇用されている人々という意味があります。というわけでこの850人ですね、女王直属、女王に雇用されていたというわけですね。さてこのバールの預言者、アシュラの預言者、何人でしょうか。で、多くの人がですね、それは、異邦人だ、つまりイスラエルから見た外国、異邦人だと考えると思います。もう一つの考え、いやこれはイスラエル人だ。さてどちらでしょうか。もしですね、この預言者たちがイスラエル人でありますと、この戦いは異邦人とイスラエルの戦いではなく、イスラエル人同士の戦いということになるわけですね。さて何人でしょうか。イスラエル人でしょうか、異邦人でしょうか。バールの預言者ですから、多くの人がですね、それは異邦人だと考えると思います。私はどう考えるか。私はですね、ここはこれはイスラエルであると考えます。2つ理由を言います。1番目、850人の異邦人の預言者を異邦人が大嫌いなイスラエル人のところでそういうことができるでしょうか。王宮でですね、850人の異邦人の預言者を抱える、こういうことを民が許すでしょうか。これは非常に難しいと思います。というわけでこれが1番目の理由。2番目の理由、仏教は日本でできた宗教ではありません。輸入品です。外国から入ってきた宗教です。そして日本中に広まりました。日本中にお寺があります。日本中に坊さんがいます。日本で働いている大部分の坊さんは日本人です。仏教は外国から入ったんですよ。でも実際に働いている人たち大部分が日本人です。キリスト教はどうでしょうか。これも外国から入ってきた宗教です。多くの日本人はですね、キリスト教は欧米の宗教だと言いますけれども、ちょっと違います。キリスト教はイスラエルでできました。イスラエルはアジアの一番西端なんです。あれは欧州ではありません。さてですね、そのキリスト教も日本中に広まったわけです。何千人の牧師が働いているわけです。何千人の牧師、 ほとんど日本人ですよ。キリスト教は外国から入ったんですけども、ほとんど日本人の牧師になっているわけです。このようなことを考えますと、あの、バルド・アシュタロテ、これはですね、異邦人ではなくてイスラエル人の預言者であったと、私は考えることができます。さてですね、イゼベルがフェニキア人であったと言いました。そしてバールはフェニキアの神様と言いました。イゼベルがバールを、なんて言いますか、持ってきたというわけじゃありません。聖書を見ますと、はるかに昔、もう四式の時にバール礼拝をイスラエルの人々はしているわけです。さてですね、この事件は、つまりカルメル山の神様の力比べの事件はどうして起こったのでしょうか。それはですね、21節に書いてありましたね。彼らが迷っていたんです。それで預言者はですね、主が神ならば主に従え、バールが神ならば神に従えと言ったわけですね。彼らの信仰は迷っていたのです。もしバールとアシュタロテ850人の預言者がもし異邦人であったらですね、もう王宮も民も本当に堕落していたということになります。そこまで堕落しますと、神様がもう何でも忍耐の限界になって、もう神様が手を出さねばならないという時になっていたのでしょう。彼らの信仰がそのような信仰状態だったので、この事件はあったわけです。さて、我々の信仰状態はいかがでしょうか。特に今のようにコロナの時、教会での礼拝集会ができないわけですね。あなた、礼拝はどうしておられますか。家庭で礼拝を守っておられますか。安息日は礼拝の時間だけではありません。金曜日の日没から土曜日の日没までの24時間が安息日です。安息日にふさわしい過ごし方をしておられますか。教会出席がありませんので、捧げ物もできないわけです。あなた、捧げ物はどうなさいますか。祈り、御言葉を読み学ぶ、また証しの文を読み学ぶ、こういうことはいかがでしょうか。祈り、賛美する、瞑想する、聖書を読む、証しの文を読む、学ぶ、こういうことをですね、トータルでこういうことをして神様と交わることをディボーションというふうに言っております。あなたのディボーションはいかがでしょうか。特に一日が始まる朝、ディボーションがなされているでしょうか。ある方がこのように言いました。コロナによってステイホームということになり、ディボーションの時間がより多く与えられるようになった。コロナによってディボーションの時間が多く与えられるようになった。これは素晴らしい言葉ですね。主との交わりを確かなものといたしましょう。御言葉を読み学びましょう。祈りによって主とのつながりを深めましょう。私たちの信仰を確かなものといたしましょう。今日その決心をなさってください。